ゴスペル
安らぎの部屋、
ゴスペルのごちそうい
ただきます。
今日もオリジナルゴスペル安らぎの歌をお届けいたします。ところでお城さん、
はい、
5月になりましたね。
5月だね。
はい、そして明日からお休みの人もいれば、
はい、
もうすでにお休みに入ってる人もいますね。
いますね。
はい、お城さん、ゴールデンウィークは何してますか？
はい、私去年もそうでしたけど、
はい、
バイト行って、
はい、
稼いでます。
本当ですか？
はい、かおりちゃんは？
はい、私はあのいつも大体普段とあんま変わらないことが多いんですけど、
はい、
まあ、あの人混み多いから外出なくてもいいかなと思うんですけど、去年はちょっと実家に帰ってきたんですよ。
うん、
そしたらちょっと嬉しいことがありました。
実家でいっぱい美味しいものでも食べたの？
まあそれもあったんですけど、うん、でももっとあの嬉しいことがありました。
うん、
じゃあお城さん、まず1曲目の曲の紹介をお願いします。
はい、作詞作曲谷口元子さん、未来。 ところでかおりちゃん、
はい、
去年のゴールデンウィーク一体何があったの？
実家帰った時に実はあるものを見つけたんですよ。
あるものとは何だろう？
じゃあ当ててもらいたいんですけど、
うん、
ヒントじゃ言いますね。
はい、
思い出思い出
の、思い出の、
はい、
かおりちゃんの思い出の、はい、そうだな、交換日記とか。
じゃあもっとすごいヒント、写真。
写真？
はい、
じゃあかおりちゃんの、はい、ジャガーだった頃のジャガー横のかおりの写真。
小学校の時のアルバムです。
はい、アルバムね。
はい、
はい、
じゃあ、続きは曲の後で、曲の紹介お願いします。
はい、作詞作曲深澤佳代さん、涙。
Thank you.
さっきの話の続きなんですけど、
はい、
もしあのお嬢さん自分の知らないところで自分のことを祈っててくれる人がいたら、あのそういう人がいたっていうのが分かったら嬉しくないですか？
そりゃ嬉しいよ。
はい、あの実はですね、そういうことなんですけど、
はい、
あの私はあの去年のゴールデンウィークの時に実家に帰って、うん、それで部屋を片付けてたら小学校の時のアルバムが出てきたんですけど、あの今、まあ、前からずっと置いてあったんですけど気がつかなくて、うんうん、で何気なく見てみたら、
はい、
なんと、
はい、
小学校の時の先生の作文も、先生の作文もそこに載ってたんですよね、
うん、
でそこにあの愛することっていう題名で、
はい、
神様のアガペーの愛の説明が書いてあって、作文にですね、
うんうん、
であと1954年にあの東山丸で殉教した、
はい、
日本 YMCA で働くディーン・リーパー宣教師のことが書いてありました、うん。
ディーン・リーパー宣教師って誰？
じゃあその前に曲をお願いします。
はい、作詞作曲直美さん、深い深い臨在の中で。かおりちゃん、
はい、
小学校の先生の作文の話はどうなったの？
はい、あの小学校の時の先生の作文に書いてあったディーン・リーパー宣教師なんですけど、
はい、
あの実は私もディーン・リーパー宣教師って知らなかったんですよ、
うん、
それでちょっといろいろ調べてみましたら、1979年10月5日付の朝日新聞の夕刊に載ってました。でそこには東山丸事件から25年、まぶたの父を求めてっていうことで、
はい、
東山丸事故から25年経ち、殉職25周年記念会が東京で開かれた際、宣教師の故ディーン・リーパー氏の長女が来日しましたっていう記事と、あと当時の状況がそこには書かれてます。
はい、東山丸事件ってなんだっけ？
はい、あのタイタニック号に次ぐ海難事故っていうふうに言われてるそうです。
はい、
であのその時の状況のこととかをちょっといろんな資料から調べてまとめてきたんですけど、
うん、
今日はお城さんにそれを読んでもらってもいいですか？
はい、わかりました。1954年9月26日のことでした。日本列島を直撃した台風が東山丸に襲いかかってきました。函館を出た東山丸は波が荒いため七重浜へ行き、そこで座礁することにし、乗客には全員救命具をつけるようにという館内放送がありました。そうしているうちにも水は容赦なく船内に流れ込んできました。その時救命具の紐が切れたと言って泣いていた2人の日本人の若い女性がいました。そこに2人のキリスト教の宣教師がいました。1人はアルフレッド・ストーンといい、もう1人はディーン・リーパーという人でした。宣教師たちは自分たちのつけていた救命具を外し、女性たちにあげて 自分が乗るべき救命ボートにここの日本の若い女性たちを乗せてあげました。そして突然ガーンという音とともに船は転覆し、水が船内に流れ込み、乗客の頭から水が覆ってきました。宣教師の命は助からなかったですが、救命ボートに乗り移ったこの二人の女性たちは助かりました。それから助かった二人の女性が宣教師たちの最後の言葉通り教会を探し、救いの体験をした後、その証をしたことによってこの事件が明るみに出たということです。
はい、ありがとうございます。
はい、
で、私の小学校の時の先生の作文には、あと聖書の言葉が書いてありました。
はい、
人がその友のために命を捨てるほど大きな愛はありません。ヨハネの福音書15章13節の言葉が書いてありました。
はい、
で、この遠山丸事件のことなんですけれども、ディーン・リーパー宣教師のことですね。
はい、
後日談がまだあります。
はい、
ディーン・リーパー宣教師の長女のリンダさんは、うん、その後宣教師夫人となって再び日本に来たそうです。
うん、
で、作家三浦綾子さんの評点に父親のエピソードが書かれたことを感謝しに、三浦さんを訪ねてきています。
すごいね。
はい、
私も見たけど、読んだけれど、かりちゃんも読んだ？
はい、はい、評点、昔、救われる前に読みました。
私も救われる前に読んだよ。でも、そこのところは覚えてなかったから、
私もちょっと覚えてない
ですね。よかったね。
そうですね。
うん、聞けて、そのことが。
そうですね。
はい。
そうそうそう、それで、小学校の先生、多分、私、絶対、生徒たちがみんな救われるようにって、はい、祈ってたと思って、
うん、
それで、今回はこの嬉しかったことをお話しさせていただきました。はい、
じゃあこの場を借りて、かおりちゃん先生に感謝の。
小島先生、ありがとうございました。
小島先生、私の方からもありがとうございました。
じゃあ最後の曲をお願いします。
はい、それでは作詞作曲ダビデ前田さん、天の故郷に憧れて。
それでは今日も私たちにお付き合いいただき
ありがとうございました。
ゴスペル安らぎの部屋では皆様からのお便りをお待ちしております。
ホームページにあるアドレスまでぜひお便りをお寄せください。
明日のパーソナリティは
サトピーこと佐藤正弘さんです。
それではさようなら。